12月28日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは今日から外国人の新規入国禁止と、新型コロナウイルスイギリスへの変異種などへの対応というニュース、それからアメリカではコロナ追加経済対策法案についてトランプ大統領が一転して署名をし成立をしたというニュース、さらに EV の原産地規制について6年間緩和というイギリスと EU の貿易協定についての話を取り上げます。まず収録しておりますのが日本時間の12月28日夕方6時を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は先週末と比べ197円42銭高、2万6854円3銭で取引を終えました。9日以来の年初来高値の更新ということになりまして、これは1991年4月17日以来の高値ということであります。売買代金は概算で1兆9642億円ということで、2兆円を割り込んだということ、市場参加者もそれほど多くないという、薄商いの中で、しかしながらこのアメリカの追加経済対策が一転して、決まったというようなことへの安堵感などから、投資家が、買いに入ったということだようです。さて、そんな中ですが、まずは新型コロナウイルス対応、日本の対応であります。外国人の新規入国に対して全ての国や地域からのこの入国条件付きで認めてきた新規入国を来年の1月末まで、政府は一時的に停止をしたということであります。変異種の国内の侵入を防ぐことが狙いだということです。ただビジネストラックですとかレジデンストラックと呼ばれている、中国韓国など11の国や地域との間で合意している2国間のビジネス関係者らの往来は引き続き、認めるということが出てきております。これですね、短期のビジネスで、やってきた人に関してのビジネストラック、それから長期で、駐在員などとして滞在している人の、その交代等々で、出入国が必要だという人たちに関しては、これを認めるというのが、その流れであります。で、まずビジネストラックに関してはシンガポール、韓国、ベトナム、中国という4カ国、それから、レジデンストラックに関してはこの4カ国に加えて、タイですとかカンボジア、マレーシア、ミャンマー、ラオス、台湾、ブルネイとこういう国々が、それに当たるということになっておりますが、これらの国々から入ってくる人たちで、このレジデンストラックやビジネストラックという、ところを使う人たちはですね、空港での検疫というもの、PCR 等々のコロナの検査というものが、いらないと、そしてビジネストラックで入ってきた人に関しては基本的に短期で帰るということがありますので、14日間の自宅等での待機観察がいらないと、公共機関使わずに自宅等との、勤務先の往復などに、だけをやるということであれば、14日間のこの入国の待機措置が必要ないというふうに免除されていたものであります。ここの部分は、今のところは残るということです。ただこれがちょっと複雑になっているのが、このもともとのこの今回規制を強めるというところは、新型ウイルスの変異種を日本国内に入れないためということがありますので、12月30日から、だからあさってからなんですが、1月末まで国内で、当該国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国や地域からの入国では、日本人を含むすべての入国者帰国者に出発前72時間以内の検査証明、そして入国時にもまた検査をするということが求められております。 ということで、まあ、報道ベースではですね、例えば香港であるとか、あるいは韓国とこういうところで、この変異種が見つかったと、シンガポールもそうですね、言われておりますが、まあ、あとはこれを国、当該国政府ベースで認めるかどうかというところにかかってくるということになりそうであります。まあ、この新型コロナウイルスの変異種、イギリス株というふうに俗に言うそうですけれども、まあ、これは、まあ、今のところ日本国内でも、まあ、8人ほどが確認されているというふうにされております。で、そこからの感染というものが、まあ、確認はされていないというふうになってますけれども、まあ、これかなり感染力が高いと、まあ、毒性に関しては今までの従来というか、蔓延している新型コロナウイルスと変わらないというふうなことが WHO の発表では言われておりますが、これがですね、感染力が強いということになると、まあ、今は8人、まあ、10人弱で収まってますけれども、これが、人から人の感染ということになっていくと、今後、PCR 検査での陽性者というのが1日あたりの数が相当に増えるということが、まあ、懸念されております。で、一方で、ワクチンの接種というのが、まあ、早ければ来年の、まあ、初めというか、2月頃から始まるんじゃないかというような報道もあります。まあ、そこに向けてどこまで患者の数を抑えた上でですね、対応ができるのか、そして、もう一つポイントとなるのは医療リソースの方で、ありまして、まあ、ここの部分は、まあ、ある意味今は一部の、まあ、公立の病院とそれから一部の民間の病院で手を挙げたところというのが、新型コロナの、まあ、感染者を受け入れていると、大半の民間病院はこれ、受け入れていないと、まあ、それはさまざまな事情がある中で、やっていますけれども、まあ、この辺の、まあ、医療の偏重というようなものをどう慣らしていくのかと、そうでないとここから先、まあ、PCR 陽性者が増えてくる。で、その人たちを、まあ、軽症者であればホテル療養であるとか、あるいは、自宅療養で、何とかするということになりますが、まあ、この辺をですね、今後医療リソースをどう割いていくのかというところの、まあ、判断、まあ、それによってはその指定感染症の今は、感染症2類相当、一部1類での扱いというものを、まあ、5類にまで下げるのか、などなど、まあ、どういう形によって、リソースをフル活用する形で、新型コロナへの対応というものができるのかというあたりも、ここから先ポイントになっていきそうであります。それから、まあ、この新型コロナに絡んで、まあ、様々なものが取りやめということが発表されております。菅総理は今日、毎年、1月お正月明けに行っております伊勢神宮の参拝を来年の1月4日は取りやめる方向で調整に入ったということです。まあ、政府が静かな年末年始を過ごすように呼びかけている中で、総理閣僚らの大人数の参拝は望ましくないと判断したと見られるということです。また経済3団体の合宿交換会というのも毎年、まあ、ホテルの大宴会場で行われて、まあ、これ総理もスピーチをするというものですけれども、これも中止の方向で検討しているというようなニュースも出てきております。まあ、変異種も出てきている、人の集まるところでは感染のリスクというのがより高まるというようなこともあるので、そういった対応をやむを得ずというところのようであります。ただ、まあ、こういうことをやっていると当然ながら経済は、しぼむと、まあ、それをなんとか、まあ、ある意味輸血のような形でもですね、政府がお金を出して持たせなければいけないというところで、アメリカですが、コロナに関しての追加経済対策の法案、もうこれすでに上下両院で上がっておりますけれども、大統領の署名待ちというところでトランプ大統領は、署名を拒否しておりました。一人当たり最大600ドルという現金給付の金額が、まあ、そんなんじゃダメだと、2000ドルに引き上げればいいじゃないかと、いうようなことを求めて署名をされてなかったということなんですけれども、27日一転してホワイトハウスはトランプ大統領がこの法案に署名したと発表し、法律が成立をしたということであります。まあ、これですね、トランプさん、その金額を増やすようにということで、まあ、反対をしていたと、まあ、ツイッターなどですね、 ケチくさいこと言うなというように、まあ、批判をしていたんですが、まあ、一方でこれを署名しないことによって、1200万人が受給していた失業給付の特例措置が失効したであるとか、あるいは、中小企業の雇用維持に、3250億ドル当てていたものが、まあ、不意になってしまうであるとか、航空会社にもお金出すというところが、まあ、これが滞ってしまうであるとかですね、まあ、そういったことをおそらくは、大統領天秤にかけた形になったんだろうというふうに思いますが、今回は、まあ、署名をするとこういうことになったようであります。まあ、下院は民主党が主導して28日に2000ドルへの増額法案を採決する方針ということもありまして、トランプ大統領は27日の声明の中で上院もこの増額法案を速やかに準備するべきだなどと主張したということであります。まあ、その法案がまあ通ってくればそれはそれでトランプさんとしては自分の言い分も通るということになりますし、またまあこれだけのですね、給付というものを即座にできるというあたりが、アメリカはダイナミックだなということを思うわけであります。まあ、他方日本の場合も今のところ閣議決定された第三次補正とそれから、等々の、まあ、新型コロナ経済対策30兆出すということになっていて、まあ、規模の面では、これがちょうど需給ガップの落ち込み分をカバーできるのではないかというふうに言われております。まあ、批判する向きはその基金であったりとか直近のコロナ対応ではないところへの資金の振り向きがどうなんだという向きもありますが、まあ、ただ今までであればその10兆ぐらいあるいは5兆円ぐらいの補正でまあ、とどまっていたかもしれないところで、まあ、これだけの規模の、まあ、水が出てきているというところは、評価しなければいけないと。まあ、ただこの使い道であるとかあるいはちょっと前に第二次補正予算の予備費の使い道のところで、医療関係者等々に、まあ、1兆2000億円弱を出したところで、各都道府県などで目詰まりをしていたというような事例が、まあ、あったりしますので、まあ、その辺をですね、今後どれだけスムーズに円滑に医療現場等々に届けることができるのか、まあ、そして、まあ、関係者等に話を聞くと、まあ、もうほとんど現場はもう心意気の中でやっていると、まあ、そういう人たちに対して、まあお金の面もそうですけれども、まあ、これは絶対的にサポートは必要です。で、一方でその何のためにやってるんだとあるいは、そういった職業的な、まあ崇高な倫理に基づいてやってる方に対して、社会がどれだけバックアップをしてくれるかどれだけ認めるかというところ、まあまあ、名誉というとまたちょっとニュアンスが変わってきてしまうかもしれないんですけれども、どれだけの人たちが、感謝の気持ちを表明できるのかと。で、それにきちんと国も、まあ、お金だけではなくて、報いるような仕組みとこういうことをどれだけ、作り出すことができるのか、まあ、この辺のですね、まあ、資金面のサポートとそしてモラル面でのサポートとこういうものが、まあ、今後特に、まあ、このイギリス株が、また蔓延するかもしれないという中においては、まあ、日本ではキーになってくるのかもしれませんし、まあ、そういったことの一つ一つ、まあお金をきちんと回していくということでまずは、経済を支えそして、まあ、ワクチンあるいは医療体制をきちんと整備することによってコロナにかかってもきちんと救うべき命は救うことができるという、医療体制を、まあ、再び構築することができれば、それに越したことはないと思いますし、まあ、そういった未来を信じたいというふうにも思います。それからですね、イギリスと EU の、まあ、EU 離脱、そして、1年間交渉してきた自由貿易協定が、まあ、大筋で合意したということが出てきまして、で、その中身についてというのが少しずつ出てきました。で、この AEU、FTA の中で、工業製品の関税を優遇する際の基準となる部品、それから、域外調達比率、 まあ、漢字にするとちょっと難しいんですけれども、結局これEU だとか、イギリスも含めてヨーロッパの中でどれだけ部品の調達しているのかで、外から持ってくる部品というものの比率はこのぐらいまでにしましょうねと、まあ、これはEU 域内の雇用であるとか、あるいは経済を回すということを主眼としていますけれども、こういった原産地規則というものがあります。で、まあ、一定の、ね、比率を超えて、域外から、まあ、例えば日本やアメリカなどなど中国とかから持ってきた部品が多い製品に関しては、免税の対象外とするであるとか、あるいは別途関税をかけるとこういうようなこと、原産地規則というものが、このFTA の中にあるんですけれども、この規定から電気自動車やハイブリッド車について6年間要件を緩和するということが分かったと。ですので2027年から完全に実施をするんだということであります。まあ、EV だとかハイブリッド HV、まあ、これ主な部品としては電池だとかになるわけですけれども、まあ特にですね、HV ですね、まあ、これはガソリン車でありながら、ハイブリッドですから電気も使うということで、例えば電池であるとか、そういったアジアから多く調達をしていると、部品に関してですね、いうことが言われております。で、まあ、この辺の激変緩和ということもあって、6年間猶予期間を設けるということなんですが、これですね、まあ、一応 EVHV というふうに、まあ、一つにまとめて話がされてますけれども、ヨーロッパはどちらかというともう EV をどんどん普及させようと。というのもヨーロッパの自動車会社は、まあ、ディーゼル主体だったと、クリーンディーゼルをちょっと前まで推していたということもあってですね、ハイブリッドに関しては正直日本の技術に負けたところがあると。でところが EV にしてしまうと、これ部品の点数も相当下がると。まあ、電気自動車だよね。で、部品の点数も下がるし、でその分、まあ、組み立てもしやすくなると。で、部品の点数が下がればですね、この規制というものはどちらかというとHV 向けだったりすると。でヨーロッパは、まあ、ESG 投資なんて言葉が最近もてはやされたりもしますが、環境に配慮した、EV をどんどん普及させようと。で、HV ハイブリッドに関してはこれだって CO2 を出すじゃないのかということで、まあ、かなり批判的に見ているわけですね。まあ、その辺のこう利害の部分が一致するということで、6年間のこの猶予措置でもってですね、まあ、その間に HV を葬り去って EV でヨーロッパが天下を取ろうとしているという側面も、これきちんと認識をしておかないと日本の産業構造がですね、今後、変わってしまうかもしれないと。今 ESG というと非常にキラキラしたイメージで、エコでロハスでということで、まあ、もてはやされてもおりますが、一方でヨーロッパはそういうところのルール作りは虎視眈々と狙っているところがあるというのは、決して侮ってはいけないと思います。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組やニュースに関してのご意見感想を飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。